日刊深夜快速木曜版、阿波浩子のディジャーヒンギター。こんばんは、阿波浩子です。そしてお相手はこの方。
どうもこんばんは、榎木田信也マンでございます。
こんばんは。
なんかこの番組調子いいみたいですよ、
は
い、
あ、そうなんですね。
なんかリアクションも上々で、はい、沖縄の人ではなさそうですけど、そういった人たちから、はい、沖縄のなんかあの聞いたことがないような話を聞くことができて面白かったです、はい、素敵な話をあのいただいております。
ありがとうございます。
今日は何日にしましょうかね、はい、夏休み今日もう終わりですわね。
そうですね、もう夏の終わりですよね。
沖縄って夏休みって、うん、あのどうなんですかね、本土と一緒。
ああ時期は一緒です、40日間ですね。
だから8月、まるまる8月いっぱいまでっていうことですか。
はい、
で、まあその若い人たちが、うん、まあまあそのたむろする場所とか、うん、はい、遊びに行く場所、はい、もちろんほらその各島とか、うん、いろんな地方でさ、はい、違うでしょうけど、とりあえずまあ沖縄の中心地那覇ということで考えた時にですよ、はい、那覇だとどんななんですかね。那覇っ子はどこに行くんだろうかっていう。
那覇の人たちは、
だから那覇ってどれぐらいの大きさなんですか、ざっくり。
ざっくり、
こう那覇の中心地はしょ、一番の真ん中だっていう場所がとりあえずイメージしてください、
はい、
そこからここは那覇の外れだったなって思うようなところまで、
はい、
こう例えば車だとどれぐらいかかりますかね。
那覇も結構大きいと思うんですよね。
結構大きい。
でもどうだろう、ね、やっぱり沖縄県自体が小さいので、
まあ、ちょっとこう細長い感じ、
細長いから、どうなんだろう。
でもそれでもやっぱ車でやっぱ20分ぐらいまで走んないと外れまで行かないんじゃないですか。
もうちょっと時間かかってもいいんじゃないかな。
もっと広い、
もうちょっと分かんない、広いんじゃないか。
失礼しました。
いや分かんない、広い気はします。
お見それしました。
いえいえ分かんない、もう適当なんで。
中のど真ん中あたりってその一番繁華街って、そのズバリこう、繁華街ですよっていうのは、なんか例えば我々国際通りとか、よく耳にするんですけど、あそこはど真ん中なんですか。
だと思ってますけれどもね、帰ったらだから私は絶対そこに
国際通りに
行きますけれども、
国際通りって大体ほらもちろんお土産屋さんとか、
はい、
いろんな飲食店とかもあるでしょうけど、
はい、
一番のこの目玉になってるお店とかってのは何かあるんですか。
国際通りはそのメインストリートからそれた平和通りとかその辺あたりが、
平和通りっていうのも聞くね、
ね、聞いたことありますよね、
はいはいはい、
あのアーケードなんですよね、
はいはいはい、
そうそう、そのアーケード街の方がその平和通りとそのなと隣にまた同じアーケードがあって、そこの名前ちょっとど忘れしたんですけど、はいはい、そこから歩いていくとよくテレビに出てくる、牧師公設市場っていうのが、
はいはいはい、
聞いたことあります。
聞いたことあります、あります。
1階はなんか沖縄のそのカラフルな色とりどりのお魚さんたちであったり、
2階に持ってって料理してくれるでしょ。
そうそうそうそう、
はいはい、
豚の顔とかがもうリアルに
顔ね、
あったりとか見たことあると思うんですけれども、私そうその色とりどりの魚で思い出したんですけどそういえばなんですけどちょっと話それるんですが、はい、熊本来た時に私が沖縄出身って言ったら、まず周りの人が結構行ってきたのが、沖縄の人色ついた魚食うのって言われて、はっと思って、皆さんは召し上がらないんですかと思って逆に
まあほら向こうの映像を見ると、
はい、
あの本当に鮮やかなブルーの魚とか、まあ赤い魚はこっちにも時々いますけど、やっぱ青とか、ちょっと黄色みがかって黄色とかが入ってるようなやつとかっていうのは、あんまりないですからね、こっちは。
いやそれにびっくりしました。
大体地味な色が大体多いですから魚っていうのは、
そうびっくりして、いやそうだったんだと思って。
だからこっち側の人間のその、まあ偽らざる感覚として、
はい、
うまいのかなっていう、あの極彩色の、あの魚、
はい、
うまい、食えるのっていう風な、まあそれはもちろんほら経験がないからだけど、
はい、
って思ってる人が多いと思うんですけど、実際あれはうまいですよね。
美味しき、でもやっぱり、はい、あの生温かい海の中で育ってるから、
はいはい、
やっぱりなんだろう、大味だと思うんですよ今思えば。
あ、そう、
うん、今思えばやっぱり
なんかでもほら地元のほらなんて、その魚に合った調理法っていうのはやっぱりなんかそこに行き着いてると思うんですよ。
だから今思ったのが、やたら酢味噌が多かったんですよ。 はいはいはい、それはその大味をか騙すためか隠すためっていうのを最近なんかテレビでやってて、あ、そういうことだったんだと思って。
あ、そうなんだ。
やったら酢味噌系、酢味噌和えのお魚を食べてた記憶があります。
大体ね、なんかね、あったかいところは酢味噌をよく使うっすよ、
うん、あ、そうなんですね。
だから熊本だって結構酢味噌使うっすよ。
あー、やっぱり南の方は
ほら魚の湯引きなんかにはよく酢味噌がついてくるでしょ。
あー、そうですね。
あとちょっとほら梅肉を使ったやつとか、でやっぱりそういうのがやっぱりその合うんでしょうね。
うーん、
だから あんまり油が乗ってないのかしら。
油乗ってない気がします、やっぱり。
あったかいから油乗せる必要ないのかね、うん、やっぱ常にほら餌も豊富だし、
うん、
油が豊富っていうのはほらあの餌が食える時に食っとこうっていう魚じゃないですか。
あ、なるほどですね。
だからこう声太って油が乗ってくるわけで、
うん、
で年がら年中そこら辺に餌がいっぱいいるようなところだったら、
うん、
別に蓄える必要がないから、
うん、
あの普通にこうなんていうの、
うん、
あのダイエットの進んだ魚たちがいるのかなとか。
あ、
だから、まあ、そこら辺はあるのかもしれないですけど、
確かにマグロのなんかトロとかなんかそういう世界はこっち来てからなんか認識した感じがします。
あ、まあ、もちろんね冷凍では入ってくるでしょうけどね、はい、
うん、
あ、でもまあもちろん本マグロ釣ってる人もいるでしょうけどね、あの辺りで。
あ、
どっかタジとか、
そう、それこそうちの島があの、はい、私久米島出身なんですけれども、はい、久米島がカジキマグロがやっぱり取れるところ両場で珍しくて、ほうほうほう、だからカジキマグロ の、うん、あの大会とかもありました。
で松方弘樹とかが来たんじゃないの。
あ、来てたと思います。よく来てたのが梅宮さんです。
あ、やっぱり。
はい。
で、あの、ほら、100キロ超えのやつとかをね。
う
ん、
そうそうそうそう。
でっかいやつを。
うん。
あれも、だからやっぱ、まあほら、カジキはカジキで、
はい、
マグロとちょっと違うけれど、
うん、
やっぱうまいのはうまいですからね。
いや、そうなんです。だから、はい、なんだろう、生温かいところで育ってはいて、大味だったとは今思うけれども、はい、やっぱり釣りたてだったからですね、新鮮だった。だから やっぱ美味しかったっていう記憶なんですよ。
私ははい、大東島ってあるじゃないですか、
はい、
あの北大東島と南大東島でこう双子の島みたいになってるとこですけど、うん、あそこにものすごい興味があって、
はい、
であそこは、うん、ビーチみたいなものがなくてもぐるりが断崖みたいな島なんですね、はい、でそこのなんていうの、堤防、防波堤みたいなとこから、
うん、
まあ結構だから10メーターぐらいあるのかな、
うん、
海まで。
そうそうそうそう。
でそこにこの釣り糸垂らして、
はい、
で防波堤釣りなわけですよ一応は。
はいはい。
で釣れるのがマグロとかだって言ってるから。
ああ。
だからでそれで釣ったやつをさばいて、
うん、
でなんで島寿司って言って、
はい、
あの唐辛子と、唐辛子を漬け込んだ醤油。
ああ、島唐辛子でしょうね、う
ん、
きっと。
に、その、切り身を漬け込んだ漬けにして、
う
ん、でそれをそのシャリの上に乗っけて、寿司にして、その、島寿司って言って、食べるそうなんですよ、
はい。
これもちょっと興味があって、
はい、あ、美味しい。
こっちで食べるのと、やっぱりちょっと趣が違うじゃないですか。
やっぱり違うと思います。そこで食べるからこそ美味しいんだと思います。
ね、で、そこにその、向こうのお酒をですね、
泡盛ですね。
もう、たまんないだろうな。
最高だと思います。
というところなんですけど、
はい、
ちょっと繁華街に戻りますけどね。
そうそう、すいません。あ、でもちなみにですね、今、ま、町の話したがってるんですけど、私、久米島でしょ、
はい、
で、久米島の若者は、
はい、
私たちがイレギュラーだったと思うんですけど、高校の時、今日何しようかっていう時に、はい、いや、じゃあ釣りでもするとか言って、近くの、釣り屋さん行って、一頭と針だけを買って、
はい、
もう本当に目の前、なんだろうな、すぐ下、ほら、透明度が高いので、
はいはいはい、
海の中見えるので、はい、その岩間とかに行って、
魚のその魚影が見えるでしょ、
見えるんですよ。
はい、
それをやってたのは、まあ、久米島みたいな田舎の女子高生の過ごし方というか、そういう。
で、釣れちゃうんでしょ、
釣れるんですよ。だから見えるんですよ。あ、ウツボが来たとか言って、で、ウツボに全部持っていかれたとか、そうそう、まあ、田舎の場合は。
釣りだってほら、別にほら、仕掛けとかをこう、うん、ね、マニアの人が、こう、工夫してやってるようなもんじゃなくて、
はい、
とりあえず、その、道具として糸と、針と、なんとかっていうのだけこう、調達して。
うんはい、なんか、魚、サバかなんかかな、はい、冷凍サバかなんか、やっぱ釣り屋さんで売ってるのを、
はい、
だから、あと、カミソリ買ったんですよね、それを。切るために、
はいはいはい、
それで一本
釣りをつけて、
そうそうそうそう、
ポトッ と海に落とせば、
はい、
しばらく待ってたら引きが来るわけ、
来るんですよ、見えるんですよ、来た、あ、青いのが来たとか赤いのが来たとか、
あ、
でウツボが来て全部針持って行かれて終わりみたいな、はい、そういう女子高生でした。
でこれ釣れたらどうする
わけ。あ、で私は高校の時地元のスーパーでアルバイトして、そこお魚も結構豊富だったんで、
はい、
バイト先に持って行って釣れたって言ったら、
はい、
そこのおばちゃんがちゃんと
さばいてくれて、
はい、持って帰りました。
すぐ食べられるように、
はい、いなんかね、今思うといいよね、青春面白い。
それは本当あの、はい、都会の人がやりたくたってできる話じゃない
か、
う
ん、なんか今思うと貴重な経験だったかな。
そうですよ、まあ、もちろんほら、うん、海に近い、はい、あのところに住んでる方は、うん、もちろんそのチャンスはあるでしょうけど、うん、そんな簡単には釣れないと思いますよ、
うん、
アジとかだったらまあ多少は釣れるだろうけど、はい、うん、ちょっとね、それは羨ましい話で、うん、で、それはもう子供の頃からずっとみんなやってるわけでしょ、その地元の子供たち
は。なんかまあ普通にもう身近にやろうと思ったらできるって感じで、じゃあやろうってすぐできるっていう環境でした
よね。で、中にはその延長線上でそのまま漁師になっちゃう人とかもいるわけでしょ、う
ん、いやでも意外とその漁師っていうのは海んちゅっている、うん、言うんですけど、うん、私の同級生海んちゅいないし。
あ、そうなんだ。
そう、逆に何だろう、本当に行けば何でも釣れるから、別にそれに特化しなくて、海んちゅに特化しなくて。
ありがたみはないのかね。
そうだと思います。
てか魚屋がいらないよね、うん、基本で、ね、そうなっちゃうとね。
でしかも安く買えるんですよね。
はいはいはい、
もうなんか半金とかで500円とか、あ、なんかもう本当安かった、一金とかで1000円とかで。
だってちょっとほら、はい、大ぶりの魚が釣れちゃったら、うん、それだけで一家全員のおかず、はい、十分賄えるでしょ。
十分なんですよね。
ね、そうだただでし
か。ただそうだからあの子供の日も潮干狩りみたいな感じで近くの海に行って、なんかいろんなもう大きなたらいにもういろんな海産物詰め込んで、家帰ってその日の夜はそれをみんなに食べたとかっていう思い出があります。
いやー、うん、素晴らしいです
ね、はい、すいませんね、もう繁華街の話だったんですけど、田舎の子はそういう遊びをしてました。
でもほらそんなね、はい、田舎の子でもですよ、うん、はい、やっぱり都会には憧れるじゃん。
めっちゃだから夏休みは、はい、久米島の子からすると、はい、本当に旅行に行くのが醍醐味でした。
久米島から本島までは船ですかね、は
い、船だったらフェリーで4時間半で、
4時間結構あるね、
はい、飛行機だったら30分ぐらいだったんですね。
でも飛行機とかってやっぱ使うのかな、うん、そのお金かかるでしょう、
ね、お金でも今よりはもプロペラだったんですよ、私が当時、はいはい、久米島いる時は、はい、そんな高くなかったと思うんですよね。
じゃあ普通に時々だからその、うん、本島に行く時は、うんうん、飛行機で行こうかみたいな話になってた。
逆になんかもう
時間の
問題で飛行機の方が多かったと思います。むしろ地元にいる時で、実家も飛行場空港の方に近かったので、どちらかといえばだから、まあ、基本は地元にいる時は飛行機の方が
よ。ということはまあ那覇に一飛びで、
うん、そうそう一飛び30分弱ぐらいで、
それで、うん、じゃあその今からじゃあ着きました、どこに行きましょうっていう話なんですか、ね、
そしたらまあ、はい、マキシに行くのが夢でした。
マキシ
知らんでしょ。
マキシって何ですか。
マキシ、まあ、熊本でいう、パルコみたいな存在の
おしゃれビル。
そうそう、おしゃれビル、ご当地の
洋服とかそういうのが
売ってある。そう、若い子たちの好きなお洋服とか。
じゃあもう、那覇っ子たちは、はい、その、マキシがやっぱり一番だったわけか。
そうそう、伸ばすね、マキシ。
あ、マキシね。失礼。はい。マキシ。ああ。それは今あるんですか？
それがもう今なくなって。
なくなっちゃった。
それこそマキシも、国際通りに当時あったんですよ。だからもう国際通りのはもう、その時は、地元の人も来るし、観光客も来る。
まあ、とにかくみんな集まる
場所。みんなが集まる、もう本当中心地だったんですけれども。
で、とりわけおしゃれなところに興味ある人はマキシーに入る、
うん。マキシーにみんな行くのが憧れっていうか、醍醐味でしたね。
ああ。
もう地元の若い人たちは。
そのマキシーが、今ないっていうのは、どうしちゃったんですかね、はい。
もうそこの場所自体が本当にもう観光地になって、ちゃったと思うんですよね、でその代わりにもともとアメリカ軍の土地だったのが、まあ、返還されて結局そこを開発して都市開発してモノレールもできましたよね。だからおもろ町っていう、
おもろ町、
うん、っていう新都心、だから新都心っていうんですね、その場所とか。
じゃあ
都市開発されて、
開発された場所がある、うん、
そこに地元の人は行きます。今は分かりました。だから
じゃあその今まで行ってた国際通りから地元の人たちのね重心というか、そこはおもろ町に今移ったと。
そうだと思います。
すいません、おもろ町って何ですか。
なんだろうね。私もな
そんなおもろいんですか。
おもろではないと思う。でもひらがななんですよね、
おもろ町。
おもろ町、
それなんでおもろ町。もともとそこの地名がなんかこう那覇市おもろとかっていうところだったとか、そんなじゃなくて、
なんでしょうね。私も知りたい。
そのおもろ町の、うん、その核となる、はい、なんかこうお店とか、はい、なんとかってのはあるんですかね。
いや、核になるお店も今っぽいもやっぱりいろんな大きな大型のお店がトントントンっていっぱい軒を並べてる感じで、
イオンみたいな。
そうそんな感じの、はいはい、飲食店もいっぱいあって、はいはい、だから地元の人たちが飲み会があるよって言ったら大体そこです。
おもろ町。
おもろ町。 なんか帰ったら、あの友達は、あの、おもろ町のどっかの飲食店を予約して、大体そこにみんなで集まって。
居酒屋とか。
居酒屋とか行きますね。
だから、うん、じゃあ、あの、観光客が、我々、はい、その、内地の人間が、うん、ね、その、うん、那覇に行ったとしましょう。うん、国際通り、ここはね、一番あの人気がある場所なんだよ、とか言いながら、うん、それをこう言ってたら、ちょっと恥ずかしいわけね。地元の人はおもろ町なのね。
地元はもう、もうおもろ。わかりました。だから観光客の醍醐味はもう
国際
通りに逆に強くなってますね。
地元はおもろ町。
おもろ町。だから、面白いのが、私は、あの、春夏のパジャマをムームー着てるんですよ。
はい、
で、
はい、
それを買いに、あの、帰ったら絶対買うんですよ。今でも20枚ぐらい持ってるんですけど、
ムームーを
買いに、で、それは国際通りにあるんですよ。で、友達が付き合って一緒に国際通り行くんですよ。
はい、そ
したら友達が、いや、国際通り来たの何年ぶりだろうとか。
ああ、そんなもん。
もう本当だから地元の人は国際通りは行かないです。
じゃあもう地元民の興味をもう失ってるわけね。
失っていると思います。観光客とか県外からあのお友達が遊びに来た時とかの場合のおもてなしとして、じゃあ国際通り行こうかって言って連れていくっていう感じで、もうプライベートではジモッピーはほぼほぼ行かないと思います、多分。
おもろ町を教えてくれないのね。
そうそう、おもろ町。
今日初めておもろ町が今白日のもとにさらされたかもしれないです、
ね。あ、そう。
この番組によって。
地元は、はい、地元の皆さんはそこに行ってると思います。
これからもう、で例えばほら夏休みで、あの沖縄旅行をなさった方がいらっしゃる、国際通りとかいろんなとこ見てきた、おもろ町見てこなかったっていうんで、今ちょっとうなだれてる人が多いかもしれませんよ。
いやでもやっぱり沖縄のその観光地を楽しむ分にはやっぱり県外の方はもう全然あの国際通りで堪能できると思います。
あ、でもこれからこれを聞いたらちょっとおもろ町行かないと気が済まない。
おもろ町、まず地元の人たちが美味しいっていうグルメとかもその辺にあったりもするでしょうし。
あら、耳寄り情報。
いやだから本当にあのもう国際通りとかやっぱり観光客相手なんで、高いんですよ。
あ、国際通りがね。
高い。で、なんか、飲食店もだし。
じゃあ、同じものがあったら、おもろ町に行った方が安い可能性がある。
に行って、ね、食べてもいいと思うし。
はいはいはい。
で、なんかやっぱみんなほら、沖縄って言ったら、スパムって言うけれども、はい、まあ、スパムはそのポークの話したと思うんですけど、はいはい、まあ、ポークとかを、その、国際通りで買うと、もう本当にやっぱ高いので、
は
い
は
い、で、それこそ、沖縄にしかないスーパーっていっぱいあるんですよね。
はいはい。
あの、三栄とか、金秀とかっていうね、はいはい、いろんなこう、沖縄だけのスーパーが何箇所かあって、
地元の人が買いに来る、日常的に。
そうそうそう、そこ行って私はあえて、
そういうのがおもろ町にあるんだと。
おもろ町にも普通に、はい、ありますね、
はいはい。
もちろんイオンもあったりするんですし、イオンの中にも沖縄のそのものは売ってはいるんですけれども、はい、なんか、その沖縄にしかないスーパーで、チェーン店もいっぱいあるので、帰ったら三栄というスーパー行ったり、金秀っていうスーパーで私は沖縄ならではの食材をまとめ買いして帰ります。
なるほど。
はい。
まあ今日は本当にあの耳寄りなですね。
そうですかね。
おもろ町という。
おもろ町。
私は今回初めて聞きました。
ああ、そうなんですね。そうそうそうそう。
勉強になりました。
ビューティーフリーもあるんです。
おもろ町に。
おもろ町に。だから。
別に国際通り一本に絞る必要はないという、
ね。ない。だからそのほらやっぱ。
国際通りも行くならば、まあぜひご覧いただいて。
全然やっぱ、あの観光客の方はとっても楽しめると思います。いいと思います。
ということで、はい、本当に参考になりました。
よかった。
次回もちょっと楽しみ
です。でも私ほら、私たちですね、皆さん聞いてください。あらかじめ何の事前の準備も何もなくて、本当に、本当にフリートークなので。
私も、あの、予習も何も
なく。ないので。
だから、本当にあの、新鮮な感動を今味わいながら、あの、喋っております。
だから結構私、いい加減なこと言ってんで、逆にあの、私より沖縄通の方はこれ間違ってるよとか、なんか、あったら、そういうお声もあったら、むしろ嬉しいかな。
おもろ町なくなりましたとか、そんな。
そうで、この間も、かき氷の話で、あの、和紙ミルクかけるよって、あれ、ネスカフェって私言ってたんですけど、ネスレでした。失礼いたしました。
後で私調べました。
あ、そうそう。そんな感じなので、皆さん、あの、良ければ逆に。
あれ、沖縄以外でも入手は可能みたいですよ。
あ、そう、え、売ってるんですか？
通販で。
あ、通販で、そうそうそう。そうなんです。だから、三栄のオンラインショッピングで私、買いました。
なんか、アマゾンとかでも入るんです。
あ、ありました？あ、そうなんですね。
あの、そんなところ。
はい、ネスレです。
和紙ミルクって和紙のマークってことね。
あ、そういうことだったんだ。
あれ、なんか、鳥が付いてる。
そうだ、そうだ。だからみんな和紙ミルクって言うんだ。すいません。ちょっと感動。
ということで、はい。じゃあ、すいません。続いて、こちらのコーナーです。
はい。では、明日は何の日でしょう。8月31日はそのままですね、野菜の語呂合わせで野菜の日、ベジタブルデーです。 そして明日お誕生日の方々、8月31日までですね、気合いだ気合いだ気合いだの、アニマル浜口さん、そして歌手のアンリさんです。おめでとうございます。
いや今日もね、はい、いろんなことを勉強できました。
はい、
またなんかこう質問とかね、
はい、
ご意見とか募集してますんで、はい、どうぞ投稿フォームからお送りくださいませ。
お待ちしております。では、日刊深夜快速木曜は、阿波浩子のヒージャーヒンギターでした。お相手は
江戸木の深夜門と
阿波浩子でした。
じゃあまた再来週ですね。
再来週おやすみなさい。